では、本日の聖書朗読の箇所は、使徒の働きの2章の1節から21節までになります。新約聖書の233ページになります。使徒の働きの2章1節から21節までです。新約聖書の233ページになります。ではお読みいたします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。彼らは驚き、不思議に思って言った。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリュギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは。人々は皆驚き倒幕して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を現れさせる。それは地と火と立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。今お読みいたしました箇所から、本日は聖霊が導く宣教と題しまして、鈴木手元牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。 ペンテコステおめでとうございます。ペンテコステとはクリスマス、イースターと並ぶキリスト教の三大祭りの一つで、イエス・キリストが約束された聖霊が弟子たちの上に下ったことにより、弟子たちがイエスを証しする宣教の働きを開始したことを記念するお祝いです。そのためペンテコステは教会の誕生日とも呼ばれています。今日はこのペンテコステの出来事をこの使徒の働きの2章から共に読んでまいりたいと思います。そしてこのペンテコステの神様の御業に込められた意味について共に考えてまいりたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。ペンテコステのこの礼拝に私たち一人一人を集めてくださって感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。どうぞ私たちがすべての重荷をあなたの御前に下ろして、あなたの御声だけに聞くことができますように助け望んでいてください。聖霊、語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。先ほどお話しましたように、ペンテコステというのは、イエス・キリストが約束された聖霊が弟子たちの上に下ったことによって、弟子たちの宣教の働きが開始したことを記念するお祝いの日です。ペンテコステというのはギリシャ語で50番目、50日目という意味です。日本語の聖書では、五旬節というふうに訳されています。この祭りはイスラエルの民がエジプトの支配から救い出された出来事を祝う過ぎ越しの祭りから数えて50日目、つまり7週目に行われることから、7週祭というふうにも呼ばれたりします。この収穫した小麦の初穂を、この日はですね、収穫した小麦の初穂を感謝して神に捧げる日であり、またイスラエルの民が神から10回を授かったことを感謝する日としても祝われていました。五旬節ペンテコステは過ぎ越し祭、カリイオの祭りと並ぶユダヤ教の三大祭りであったため、毎年大勢の人々が聖地エルサレムに巡礼に訪れました。1節から3節、五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。このペンテコステの祭りの日、エルサレムにとどまっていたイエスの弟子たちに約束されていた聖霊が下ったのです。使徒の働きの一章には、復活された主イエスが40日にわたって弟子たちと共に過ごされたということが記されています。そして主イエスは弟子たちの前で天に昇って行かれました。弟子たちは主イエスの指示に従ってエルサレムにとどまって、父なる神の約束である聖霊によるバプテスマを受けるために心を合わせて熱心に祈っていました。その弟子たちに聖霊が臨み、突然の激しい風のような音が天から聞こえ、炎のように分かれた舌が一人一人の上にとどまった。圧倒的な力を持って神の霊が彼らに臨んだのでした。この2節と3節に、激しい風、炎のように分かれた舌という 言葉がありますけれども、この風というギリシャ語プノエーは、霊、プネウマと関連のある言葉です。風は霊という言葉と関連のある言葉です。また舌、グローサというギリシャ語なんですけれども、この舌には言葉という意味もあるそうです。舌は言葉を作り出すことから、神の言葉が弟子たちに与えられたことを表しているものと思われます。風のような音が響き渡り、また炎のように分かれた舌が一人一人にとどまった。この時起きたこの現象が実際にどのようなものであったのか、私たちは詳しく知ることはできませんけれども、この物音に大勢の人々が集まってきたこと、そして誰も彼もが自分の故郷の言葉が話されているのを聞いたとあるように、弟子たちの内的な体験だけでなく、周囲の人々からも見聞きされる形で聖霊が下ったことが記されています。この聖霊降臨の出来事は、神がお定めになった時と場所において起こりました。原文のギリシャ語ですと、一節では五旬節の日が満ちてと書かれておりまして、神の時が満ちたということが示されています。それは旧約に予言された神の救いの計画の実現であり、新しい時代の幕開けだったのです。4節から6節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。聖霊に満たされた弟子たちは、さまざまな国の言葉で神の救いの御業を告げました。ちょうど五旬節、ペンテコステ祭のために、世界各地から大勢の人々がエルサレムを訪れていましたが、人々は自分たちの国の言葉で神の偉大な救いの技が告げられるのを聞いたのです。主イエスは天に昇られる前、弟子たちに聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと告げられました。その言葉の通り、弟子たちは聖霊の力を受けて立ち上がり、世界各地から集まってきた人々に復活されたイエスを証ししたのです。それは聖霊の力によるものでした。ガリラヤ出身の無学な弟子たちが習ったはずもない他の国々の言葉で話し出したのです。激しい物音を聞きつけて集まった人々は、弟子たちが自分たちの故郷の言葉を話しているのを見て、あっけに取られました。そこには実にさまざまな国から来た者たちがおり、バビロン捕囚などによって世界各地に散らされたユダヤ人たちもいれば、またユダヤ教に改宗した異邦人たちもいました。弟子たちが話す言葉が、それぞれ自分たちの生まれ故郷の言葉であると分かった彼らは、驚き戸惑い、一体これはどうしたことかと互いに言い合いました。ここにはユダヤの東方の地、パルティア、メディア、エラム、メソポタミアに住む者たち、また、ユダヤと小アジアの諸州、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、それに今日のエジプトにあたる地域、エジプトキレネに接するリビア地方、 それからローマ、クレタ、アラビアと非常に広範囲の地域が挙げられています。普段外国で暮らしている彼ら、礼拝で使われる言葉と日常話している言葉とが違っていたという人々にとって、自分たちが暮らす国の言葉で神の偉大な御業を聞くことができたことは大きな慰めの出来事であったことでしょう。世界各地に離散しているユダヤ人たちが普段使っている自分たちの地域の言葉で神の偉大な御業を聞くことができたということは大きな慰めであったでしょう。またユダヤ教に改宗した異邦人たちも割礼を受けたり、いろいろな規則を守ったり、自分たちの言葉や文化を抑え込むようにしてユダヤ人らしく振る舞うことが要求され、どこか肩身の狭い感じで信仰生活を送っていた、そのような自分たちがありのままを肯定されたように感じたことでしょう。不幸な歴史によって各地に散らされていたユダヤ人たちも、肩身の狭い思いで信仰生活を送っていたユダヤ教への改宗者たちも、それぞれの言葉で神の偉大な技が告げられるのを聞いて戸惑いつつも、大いに慰められ、自分たちが神の愛の中に迎えられていることを覚えたことでしょう。しかし、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだとあざける者たちもいました。次の、13節ですね。次の14節を見ますと、この新しい酒に酔っているとあざけった人々はユダヤとエルサレムに住むユダヤ人たちであったことがわかります。このヘブル語を話すユダヤとエルサレムに住むユダヤ人たちにとって弟子たちが語る言葉はさっぱり理解できず、わけのわからない無意味な言葉を発しているようにしか見えなかったのだと思われます。それで彼らは、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだとあざけたわけです。福音の言葉は一方で賛美や驚きをもたらしますが、他方では疑惑と冷笑を生み出します。ペテロはこのような一部のあざける人々に答えるようにして11人と共に立ち、人々に語りかけ、今は太陽が昇ってから3時間しか経っていない朝の9時であるから、私たちは酒に酔っているのではないというふうに弁解して、これが旧約の預言の成就としての神の霊の降臨の出来事であると告げたのです。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。聖霊の注ぎ、聖霊によるバプテスマが終わりの時の開始であるというふうに、このヨエル書を引用してペテロは告げているわけです。この終わりの日というのは聖霊の注ぎによって始まる新しい時代の幕開けだというふうにペテロは告げているわけです。この使徒の働きという書はルカの福音書を記したルカがその福音書の続編として記している書でありますけれども、ルカの福音書を読みますと、 キリストの時はヨハネから洗礼を受けたことから始まっています。キリストの時はヨハネの洗礼で始まり、教会の時は聖霊の洗礼で始まるというふうにこの書を記したルカが主張しているわけです。17節で全ての人にというふうにありますように、キリストによってもたらされたこの終わりの時代には、民族も年齢も性別も社会的な地位も関係なく、共に神の言葉の受け取り人、奉仕者とされることが告げられています。聖霊を与えられ、この新しい時代に生かされている私たちは、民族を超え世代を超えて神が作られ愛しておられる命を喜び合うことができるのです。聖霊を受けた者は神のことをされています。ローマの8章15節にそのことが書かれていますけれども、聖霊を受けた者は神の子供とされています。失礼しました、8章の15節ですね。ローマ人への手紙の8章15節にこのように記されています。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。老いも若きもともどもにアッバ父よと、まあ、これはお父ちゃんという意味のですね、親しく父親を呼ぶ時の言葉ですけれども、アッバ父よと呼ぶことのできる神の子とされる霊を受けて、神との親しい交わりを与えられ、主にある愛の交わりに生かされる、これが聖霊が与えられているということです。聖霊を受けた者は神の子供とされている。老いも若きもともどもにアッバ父よと呼ぶことのできる神との親しい交わりに生かされており、また主にある愛の交わり、民族を超え世代を超えた神の家族としての交わりに生かされるのです。私たちの間に存在するさまざまな壁や限界、文化や言葉の違いが聖霊の働きによって超えられ、私たちは一つに結び合わされていくのです。そしてこの聖霊降臨の出来事は、世界各地に離散させられていたユダヤの民たちや諸民族たちにも神の愛が注がれており、一人一人が神の愛と救いの恵みに招かれていることを表しています。このペンテコステの日に起きた現象は、すべての舌が神を称えるようになることを表す一時的な象徴的な出来事でありましたが、ここに記されているように、神はすべての民たちを心にかけ、キリストによる偉大な救いの恵みに預からせようと働いておられるのです。そしてキリストの弟子たち、キリストの教会は世界中の民に向かってキリストの復活の福音を伝えていく使命に召されているのです。あの十字架に書かれたイエスこそ、旧約聖書が約束していたメシアである。そのメシアの贖いによって、また復活によって、すべての人々がこの神の子供としての恵みに 招かれているんだ、そのようにこの大勢の人々に向かって、世界中の民に向かって弟子たちは語ったのです。キリストの弟子たち、キリストの教会は世界中の民に向かってキリストの復活の福音を伝えていく使命に召されている。それは聖霊が先立って導かれる宣教の業です。宣教と言いますと、キリスト者たちが救いを携えて神様を知らない世界に出かけていくことと思い浮かべがちでありますけれども、この聖霊降臨の出来事は、宣教の主体は神ご自身であることを告げています。神様がすでに人々の間で働き始めておられる、その技に私たちは参与するのです。この人の働きに記されているように、宣教の働きにおいて私たちはさまざまな困難や課題にぶつかります。地の果てまで福音が述べ伝えられるために、働く私たちはさまざまな壁や限界に直面します。初代教会も言葉も習慣も違うユダヤ人キリスト者たちと異邦人キリスト者たちが調和し一体となることに難しさを覚えていました。しかし私たちの間にある壁や限界と思えるものは、聖霊の働きによって越えられていくのです。そしてそこではお互いの違いというものは宣教の妨げとなるものではなく、そうではなくて福音の豊かさ、神様の御業の偉大さ、恵みの大きさを証しするものとされていくのです。私たちが主イエスの復活の証人であり続けることには、ごめんなさい、私たちが主イエスの復活の証人であり続けることは自分たちの意思や努力によってできることではありません。時代や場所を超えて働かれる聖霊が私たち一人一人に臨んでくださり、私たちが主イエスの命に生かされることによってのみそれは可能となるのです。聖霊は復活のイエスの命を私たち一人一人に注いで強めてくださいます。どんなに絶望的な状況に置かれても、聖霊が私たちに臨んでくださって、私たちは慰めと平安を得ることができる。聖霊は復活のイエスの命を私たち一人一人に注いで、私たちを強めてくださる、力を与えてくださるのです。復活のイエスの命は、ヤイロの娘の、よみがえらされたヤイロの娘などとは異なり、他の人に命を与えることのできる命です。復活のイエスの命は他の人に命を与えることのできる命です。イエス様によってよみがえらされた人々が聖書には登場してまいりますけれども、それはこの地上の命の延長としてのね、蘇生としてのよみがえりでしたけれども、復活のイエスの命は私たちに命を与えることのできる命です。聖霊は私たちを復活のイエスの命に生かしてくださり、私たちの心を愛と平安で満たし、希望を与え勇気を与えてくださるのです。ペンテコステの聖霊が与えられたこの日、私たちは聖霊を通して神の子供とされている恵み、 イエスの命に生かされて慰めと平安をいただいている恵みを深く覚えたいと思います。そして神が世界中の人々をこよなく愛しておられることを心に覚え、聖霊の力をいただいて、このイエス・キリストの福音の恵みを人々に届けていく、その宣教の働きに励んでまいりたいと思います。さまざまな弱さや破れを抱える私たちですが、神の愛が聖霊を通して私たち一人一人に臨んでいます。神の愛に結ばれているものとして互いに励まし合い、支え合い、聖霊の助けをいただきながら、一人一人の中に働いておられる神の御業を仰ぎ見るものとさせていただきたいと願います。お祈りしましょう。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。恵み深い天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。そしてあなたが、イエス様が天に昇られた後、約束の聖霊を使わせてくださって、イエス・キリストにある福音の恵みを弟子たちに悟らせ、そしてさまざまな地域から出てきた人々にそれぞれの国の言葉であなたの偉大な恵みを、御業を告げ知らせてくださったことを覚えて感謝いたします。この聖霊による世界宣教の御業によって私たちもあなたの子供とされる恵みに預かっていますから感謝いたします。このペンテコステの日、もう一度あなたが世界中の人々一人一人をどんなにか愛しておられることをであるかを私たちが深く心に覚えて、私たちが聖霊に力をいただいて、私たちに託されている福音宣教の働きを協力して進めていくことができますように、どうぞ強め導いていてください。そして何のために生きているのかわからない、あなたを知らずに望みを持てずに生きている、そのような一人一人に、私たちがイエス・キリストにある愛と恵みの福音をお伝えしていくことができますように祝福してください。私たちの救い主、尊き主イエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。
それではお去りになったままで新聖歌416番聖霊来たれり、これを賛美しましょう。